内側にあったのに気がつけば今は目の前で転がっているんだ。感情を飲んで切り取った未完成で曖昧な恋の色を山降り谷降りしわこちゃになってた。関係ないって割り切ってゴミ箱に捨てられただろう。切り取られてゆく昨日流した涙。重たい荷物投げ出してそこに残されたものは弱い自分だけ。それは昨日の夜まで綺麗な思い出だったのに気がつけば今は名前さえ思い出せないの。
カニツがここのとてちて音読会始まりました。今夜も久々ですね皆様。いやそんなに久々かな。いやまあ3日ぶりぐらい ?4 日ぶりか3日ぶりかまあぐらいですが、今夜はまあ早速ですけど、先に言っておきますけれども、全く下読みができていないというか全然何も話の筋もあまりつかめてないものを2つ読みたいと思います。はい、まず一つ目が、塩漬けのニシンと馬にされた若者、二つ目が馬にされた若者というものを読んでいきたいと思いますが、この塩漬けのニシンってやつがちょっと短めで馬にされた若者っていうのがちょっと長いんだけど、これなんかねちょっとねちょっとやばいやばいなんかやばいかも。まあその場のノリで、ちゃちゃっとやっていこうと思います。いつも通りね。うん、やっぱり、ちょっとサボるだけでだいぶね、違うよね。うん、そんな感じで、いけますかね。うん。いや、ちょっとなんか久々すぎて、ちょっとダメかも。ダメかも。ダメかもだけど、頑張ろう。わー。よし、頑張ろう。じゃあ、目をつぶれよ、お前たち。目をつぶるんだぞ。 塩漬けのニシン。昔々、イギリスのゴダムという村にとても変わった人たちが住んでいました。このゴダムの村は海から遠いので、塩漬けのニシンは大変なごちそうです。
なんとかしてたくさんのニシンを手に入れることはできないだろうか。
村人たちが考えていると、一人があることを思いつきました。
そうだ、みんなの家にあるニシンの塩漬けを集めて村の池に入れておけばいい。そうすれば来年には子供が生まれてたくさんのニシンが食べられるぞ。
なるほど、それはうまい考えだ。
賛成したみんなは大切にしまってある塩漬けのニシンを持って村の大きな池に集まりました。
さあ、ここへみんなのニシンを入れよう。来年にはニシンが池いっぱいに増えて、わしらは王様みたいにニシンを腹いっぱい食べることができるだろう。来年が楽しみだ。塩漬けのニシンよ、子供をいっぱい産めよ。
村人たちは持ってきたニシンの塩漬けを池の中へ投げ込みました。さて、それから一年が過ぎました。村人たちは池へ投げ入れたニシンを捕まえようと集まってきました。
さあ、ニシンの子供がうんと生まれているかな。
そして村人はみんなで魚を取る網を投げ込みました。ところが網を引き上げてみると、大きなウナギが一匹釣れただけで、ニシンの姿はどこにもありません。
あれ、ニシンはどうしたんだ。きっとこのウナギがニシンをみんな食ってしまったんだ。憎いウナギめ、どうしてやろうか。殺してしまえ。でもただ殺すだけじゃ気が収まらないぞ。ひどい目に遭わせてやりたいな。じゃあこいつを溺れ死にさせてやろう。そうだ、それがいい。
そこで村人たちはウナギを別の大きな池へ連れて行って、そこへドブンと投げ込みました。ウナギは助かったとばかりに水の中へ泳いでいきました。でもみんなはそれを見てウナギが溺れ死んだと思い、
どうだウナギめ、俺たちのごちそうを横取りした罰だ
と、そのまま村へ帰っていきました。おしまい。
しょうもないなこの話。
いかがでしたか。ニシンの塩漬けのニシン、これはですね、イギリスの昔話だそうですよ。村人が頭湧いてたね。せやな、環境破壊やな。あ、場面が変わると、まあもう少しやっぱそうか、なんかそうだよね。ごめんごめん、そうだな、場面が変わると、ちょっともうちょっとやっぱ想像の間を与えないとな。せやな、せやな。そうだな、ちょっとまあ、ちょっと確かにちょっと走ってた気がする。気をつけよう、気をつけよう。いやー、問題は次の話ですよ。この村人の話ね、湧いてる頭の話はどうでもいいんですよ。次の話が長い長い長い、ちょっと長いのよね。だから長いから、ちょっと、なんだ、急いでしまわないように気をつけないとなと思いつつ、あと役分けがちょっと最後の方ちょっとできてないみたいなとこあるから。頑張りましょうか。サクサクっといって、サクサクっと終わって、明日もサクサクっとやる感じで、サクサクサクっと。今月を終わらせていきたいところですね。いやはやいやはや、まあアホは幸せだなっていう話なのかな。そうだね、お互いウィンウィンだったよね。うなぎもいっぱいニシン食べられてよかったって逃がしてもらったわーって感じだし、村人もなんかニシンはなくなったけどうなぎを懲らしめることができてよかったわーみたいな。まあうなぎがウィンだわ。うん。そのようなお話でしたな。うん。 そうなん、長いからニガちゃんの、まあ、ニガちゃんというかカニちゃんの集中力が持続できるかっていうのが肝ですね。まあ、なるべく集中していきたいところなんだけど、どうもね、私のこの、なんだろう、放送の仕方が悪いっていうか、テーブルっていうか机が狭いかなんかわかんないけど、そんなに奥行きがない机だから、そのマイクのこのモコモコしたこのポップガードの部分って、ポップガードじゃないな、このなんだろう、ボフボフを防ぐこの綿の部分がパソコンの画面とちょっといい感じに被って、たまに文字が見にくい時があって、集中が途切れることがあるけれども、まあ気をつけると、気をつけよう、うんうん、頑張ろうこっそり言い出しっぺが独り占めしたんじゃないの。あ、そういう話なのかな。でもなんかイギリスだから、なんかちょっとなんかね、なんか話にオチがないというか、なんかうーんって感じな。イギリスのことバカにしすぎか今のはでもなんかね、なんかあんまり海外のイギリスってなんか私あんまお話的に信じてないから、なんかあいつら妖精しか信じてねえからな。まあ、そんなことはいいとして読みましょうかね。はい、じゃあ目をつぶってくださいね。あー、読みますね。よいしょ。馬にされた若者。昔々、和尚さんが6人の若者を連れて山道を歩いていました。ところがどこで道を間違えたのか、山は深くなるばかりで、とうとう日が暮れてしまいました。
弱ったぞ、こんなところでは野宿もできないし。
そう思ってふと前を見ると、遠くに家の明かりが見えました。
閉めた、今夜はあそこで泊めてもらおう。
和尚さんたちが先に進むと、一軒のあばら屋が建っていました。中を覗くと、おじいさんが一人いて、いろりに火を焚いています。
旅の者だが、道に迷って困っておる。どうか今夜一晩泊めていただけぬか。
和尚さんが言うと、おじいさんはにっこり笑って、
そりゃ困りじゃろう、こんな山の中でね、大したお世話もできぬが、とにかく上がりくだされ、
と7人をいろりのそばに座らせて、どんどん薪をくべてくれました。
いやー、助かりました。
7人はほっとして顔を見合わせました。するとおじいさんがいろりにおかゆの鍋をかけて、
おいしいおかゆを作ってやろう、ちょっと待っていてくれ、
と言って隣の部屋へ行ってしまいました。その時、おじいさんがニヤッと笑ったのです。
なんだか怪しいぞ。
そう思った和尚さんは、戸の隙間から隣の部屋を覗いてみました。するとおじいさんは、たらいの中へ土を入れ、種らしいものをパラパラと巻いて、その上からむしろをかぶせました。
はて、何をしているのだ。
和尚さんが注意深く見ていると、おじいさんはすぐにむしろを取りました。すると不思議なことに、今さっき種をまいたばかりなのに、たらいの中には青々とした菜っぱが生えていたのです。おじいさんはその菜っぱをつかみ取りながら、小さな声でつぶやきました。
ひひひひひ、 今日はいい日だ。一度に7頭も手に入るとはな。
和尚さんは慌てて戸のそばを離れると、いろりのそばに座りました。それと同時にナッパを手にしたおじいさんが入ってきて、
そろそろおかゆも炊けた頃だな。おかゆにナッパを入れてやろう。
とおじいさんは鍋の中にナッパを入れてかき混ぜました。
さあさあ、どんどん食べておくれ。
おじいさんがおかゆを差し出すと、お腹を空かせていた若者たちは、和尚さんが止める暇もなくおかゆを食べ始めました。
さあ、和尚さんも遠慮せず食べておくれ。
はあ。おじいさんがしきりに勧めるので、和尚さんは食べるふりをしておかゆをみんな懐の鉢の中へ捨てました。
いやー、うまかった。
あー、こんなにうまいおかゆは初めてだ。
おかゆをたらふく食べた若者たちはすっかり満足した様子です。
それはよかった。では、風呂が沸いているから入っておくれ。狭い風呂だから、一人ずつ順番にな。
おじいさん、何から何まですまないな。では、遠慮なく入らせてもらおう。
まず最初に、若者の一人が風呂へ入ることになりました。おじいさんと一緒に若者の一人が出ていくと、和尚さんはこっそり二人の後をつけて物陰の陰に隠れました。そして着物を脱いだ若者が風呂場に入った途端、
ヒヒーンと馬の鳴き声が聞こえたのです。
風呂場の外で待っていたおじいさんは風呂場へ飛び込むと一頭の馬を風呂場から引き出しました。
どうどう、今さら人間には戻れぬのじゃ。諦めるがよい。
おじいさんはそう言いながら馬を馬小屋へと連れて行きました。
まさか。
びっくりした和尚さんは急いでいろりのそばに戻ると、若者たちに風呂場での出来事を話しました。けれど若者たちに、
そんなバカな、何かの見間違いですよ。
そうですよ、あんなに親切な人を悪く言うなんて、
と誰も信じてくれません。やがておじいさんは若者たちを次々と風呂場に連れて行っては、若者たちを馬に変えては馬小屋につなぎました。
あとは坊主が一人か。
おじいさんが戻ってみると、いろりのそばにいた和尚さんがいません。その頃、和尚さんはあばら屋を逃げ出して山の中を走っていたのです。
さては気づかれたか。
するとおじいさんはみるみる鬼の姿に変身して、
やい和尚、またぬか、
と恐ろしい声で叫びながら和尚さんを追いかけました。和尚さんは死に物狂いで走りましたが、真っ暗な山の中ではどこへ行けばよいのかわかりません。
待て待て、
鬼の声はすぐ後ろから聞こえてきます。
ああ、もうダメだ。
和尚さんは思わずしゃがみ込むと、必死にお経を唱えました。
ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。
すると夜が明けて、東の空から日が昇ってきたのです。
何？もうそんな時間か。クソ、あと少しだというのに。
鬼は悔しがりましたが、仕方なく帰っていきました。おしまい。
なんか私が悪いのかな？うん。私が悪いのかな？あ、7人かな？え、な、7人と6人？あ、そっか、7、あ、ほんとだ、7人かも、これ。しかも私なんか違う。これね、途中でね、文章間違ってたのよ。で、私2回読み直したでしょ？それ、1回目なんかね、日本語がおかしくてね、あれ？と思ってね、これ私が読み間違ったんじゃないしねって言おうかなと思ったけど、いや、話をちょっとね、いきなりちょっとそんなこと言うと、なんかね、話してる途中で悪いわよね？と思って。言わなかったけど、なんかね、日本語おかしいところがあった。ちょっと、うん？って読みながら、うん？って思うとこあったもん。そうそう、だから私が読み間違ってんじゃないしみたいなことを言いたかったんだけどね、まあ、空気読んで言わなかったわ、うん。313、
おい、ノルマ達成が目的になってるやないか。大事なのは上達できるかどうかだろう。ちゃっちゃとやるなって。
怒られたお、気をつけるお。そうだよ、なんかちゃっちゃとやろうとしてる感がそうだな、なんか最近ダメだな。なんか緊張するのは早く終わらせたいのよ、わかるでしょこの気持ち。もうでも気をつけます、なるべくそんな感じが出ないように。まあそんな7人か、そう、7人じゃないな。しかも7って言わなきゃいけないんだよね。なんだっけ、なんか今日ね、私そういえば数字の数え方間違ってたわって、あのアクセント的な意味合いでね思って、7は、なんだっけな。7って言わなきゃいけないんだよね。そう、7、7。7だっけ、ちょっと。これで。あ、7色だから、7か。そうだ、7。って言わないと、と思いながら。うん。ああ、そんな感じですな。ああ、七人、なんかいかん、さしすせそとか立ちすせとか最近、なんか最近よく舌が絡まるから、本当に口の運動をしなければならないと思っている。317の話。裁判かてせやな。318の話。かゆうまてせやな。319の話。馬並みになるなら思うですよ。そうだね、そうだね。もう。そうだなぁ。まあ、そんな話でしたけど、いかがでしたでしょうか。まあ、こうした方がいいよ、みたいな。あと、ここ良かったよ、みたいな。良かったとこはなかったかもしれないけど。まあ、そんな感じで、感想をね、どしどし書けばいいと思うよ、君たちは。うん。そうだなぁ。もっと楽しんでやんないとね。なんかそうそう、ちょっとノルマみたいに思ってるところあったわ、確かに。もっと楽しまないと、やるからには。ちょっとそろそろなんかちょっともうちょっと難しいお話に行った方、いや、まだいいかな。まだ、その、来週ぐらいからか。物語のチョイスがって、違うもん。私がチョイスしてるってよりもあれだもん。福娘童話集みたいなやつを、から、今日のお話っていうのを選んでるんだもん。だから今日読んだ二つのお話は、どちらも、2月4日のお話ですよ。うん。そうだなぁ、なんかお話かぁ、なんかそうだなぁ、話かぁ、なんか私がじゃあ何がいいかな。じゃあ次読むときはちょっとなんか自分なんかなんか小説とか読んでみるか。ああ、少々、まだちょっとレベル高いかなとか思っちゃったり。
1時間ものとかちょっと何言ってるかわかんないわ、喉乾くわそんなもの
1時間か。そうだな、でもちょっと長めも挑戦するのいいかもね。突っかかりになりそうだけど、うん、そうだな、長めのを読むっていう練習もやるべきかな。もうね、時間もないし、うん、そうだな、まあ参考にしといてやろう。明日はじゃあちょっとなんか違う文学的なものを読みますかね。なんか読んでなかった宮沢賢治の本でも出してくるか。オッケーオッケー。じゃあ明日は宮沢賢治を読めたら読みたいでござるみたいな感じで寝ますかね。でも短いお話あったかな。短いやつじゃないとな、また1時ぐらいからしか読めないしな、続きを読むみたいな感じだとなんかじれったいしな。ま、明日考えますか。うん、そんな感じで、今回はこれにて終了です。また明日もよろしくね。じゃあねー。